超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める水谷明日斗です。今日はこちらのゲストを迎えてお届けします。
マミ役の高山楓です。
はい、というわけで初めての2人会ということになりました。
お願いします。
3人会はね、何回かやったし、ね、この前ね、竹山会でね、女子だけの3人会やってましたもんね。
全然喋れなかった。
そんなことはないでしょ。そんな愛の手打ってたじゃん。
やっぱ愛の手しかできなかったなっていう。
まあそういうポジションであったしね。メインはだってね、その竹山いるのだし、あんまり高山楓で喋ってよみたいなところあるから。でもそれ以外って、あとなんか、ハイパーポジティブシンキングゲーム。
ゲームぐらい。
あ、か、あと自分のやつだけ。
そうなんですよ。
意外と出てない。
もうお兄ちゃんが出すぎて。
いや、そうなんだよ。
おかしくないっていう、なんか出演
が
一人だけ圧倒的に。
そうだよ。
すますよね、
だってさ、あれ、この前だからその金子回撮ったんだけど、何回出てんのって言ったら、10回って言ったよね。結局10回出てるって言ったよ。まあ、厳密にはさ、なんか最初のなんかあの、名前決める回も言ったじゃん。まあ、それは回でも言ったけど、あれはいたけど話してなかったのか、あの回。
ああ、まあまあまあまあ、そうですね。喋
らなかった。あの回があって、まあ、自分の回が一問一答があって、うん、なんか坂東くんの一問一答にも出てたでしょ。で、男子会に出て、ソロ会と、あとその企画会議と、あとあれだ、飲み屋の会。
ああ。
そう。あと、ポエティシングゲーム、ポエティシングゲームみたいな。
そっか、確かに両チームだから。
あ、そうそうそう。
余計に
。なんと10回みたいな。
いやー、すごい
おかしいんだよ。2回に1回ぐらい出てる。
1回かなって。
確かに1人だけめっちゃ出てるけど、それにでもまあ、でも楓氏はね、やっぱそれ比べると、そう、まだちょっと編集終わってないけど、北海道会とかもあったりしたから、
ああ、
だから安倍サリアよりもやっぱ帰って少ないっていう。
あ、そうですね、ことだよね。確かに。
そう、だから意外と
全然喋ってないなっていう感じはありました。
あ、やばい。でもあのこの後ね、今後どっかで告知するかもしれないけど、あのダブルマミ会やりたいなって思ってて、最後マミマミ
喋れるかな。ちょっとサリア先輩は割と聞く人だから。
いや分かんない、ベロベロ喋るかもしれないけど、地雷会、安か会もやろうかと言ったけど、そう、だから A チームだけ B チームだけもちょっと思ったんだけど、
うん、
まあ、アフタートークで一応やったから、
そうか、
劇場ね、ご来場いただいた方限定のやつやったんで、ね、まあちょっとそれが最後の多分収録なんのかなっていう感じはしてますが、その一個手前でね、今日はインタビューで、はい、ね、俺が堀さんあんまり出てなかった分、
面談みたいな感じ。ちょっ
と面談じゃない、面談じゃない、別に
空気感が
そんな重いもんではない、ね、うん、ちゃんとね、人と内容を知っていただくということでね、はい、2週目の本番に向けてやっていきたいと思います。
お願いします。
はい、というわけで、じゃあメインテーマに移ります。今日のテーマは水谷明日斗の役者インタビュー高山楓編ということになります。はいはい、というわけで、まあ、いろいろ聞いていきたいんですが、
はい、
まあ、改めて、ご自身の演じられる上田真美が一体どんな人なのかっていうのをちょっとね、うん、リスナーの皆様にもご紹介いただければなと思います。
あ、はい、どんな人、
どんな人ですか。
うん、まあ、ちょっと私もまだ、まあ、探り中っちゃ探り中で、
練習目終わったのに。
いや、そうそうですね。うん、でもなんか、うん、その成長してる部分とかっていうのを、まだちょっと探り中で、もともとの性格っていうのは、私の場合なんですけど、これは、
安倍サリア
先輩とはまたちょっと違うかもしれないんですけど、
ね、
私の場合は、まあ、まずその人間関係図というか、
うん、
で、お兄ちゃんに対しては割とその信用してしきれてない家族みたいな感じで、
すごい、
なんかその家族全体は好きなんですけど、そのお店を守りたいっていう思いは多分誰よりも思ってるんですけど、お兄ちゃんに対しては割とあまり信用がない。だからその信用ないことに対しては自分がちゃんとそのお店を守っていかなきゃってい う、
ね、ね、
はい、責任感は多分強いんじゃないかなってい
う
思いがあって、割と大人に対して食いついちゃうというか、
あ、そうですね、その大人っていうのは、
銀行員の関口さんだったりとか、
はいはい、
あと途中に、はい、出てくる安香さんだったりとかっていうのも、はいはいはい、意外と 噛みついちゃうっていう、
うん、戦ってるよね、
はい、
なんかね、
うん、常に結構、うん、なんでですかみたいな感じ でおかしいでしょみたいな言えちゃう子なのかなって、
はいはい
はい、そう、そう、ちょっとこの後言うんですけど、私とは違うところなんじゃないかなっていう。
しずくとは、竹山優奈演じるしずくとの関係でいうと、
そうですね、うん、割としずくが、うん、もうなんか優奈ちゃんそのもの
お、はいはい、
感じがして、私は、
うん、重なっていると、
はい、うん、日常 その学校にいる優奈ちゃんと割と近いので、ね、うん、はい、だからなんかそれこそしずくっていうか、あ、優奈ちゃんだなっていう、
それはだ、どうなんかそれ、
あんまよくないかもしれないかも、
まあ、重ねているよくないかもしれないかも、面白いね
感じなんですけど、うん、確かに、うん、一応年上っていう設定ではあるものの、ね、うんうん、なんかちょっと年下っぽく扱っている感じはあります。
なるほどなるほど、はい、でもなんか面白いな、すでにこの最初に、いや、マミってどんな役ですか、あ、人ですかって聞いた時に、この相関図っていうか関係性から話したの楓だけだと思うよ。
本当ですか、
うん、やっぱりみんななんか最初はやっぱり、いや、こういう性格でとか、なんかこういう仕事をしててとか、そういう話から入ってったけど、うん、関係性で考えてんだね、そこは。
なんか、うん、自分と結構重なる部分も大きくあり、うん、でも違うところもあるからこそ、なんか、
うんうん、
その演技してて、うん、マミになる時もあれば自分になる時もあって、
高山帰りでちゃう、
はいはい、うん、高山自身になる時があって、
うんうん、
なんかそのなんだろう、なんか勝手になっちゃうみたいな感じなんですよ。
勝手に、うん、どっちに
演技、
両方、
両方、
あ、
高山楓にも なぜか演技中にもなるしっていうので、
うん、
なんかそれがお兄ちゃん、そう、なんていうんだろう、なんか自分自身として兄を見てるっていう時もあれば、
うんうんうん、
マミとして兄を見てるっていうのもあって、
うーん、
なんかそうなんですよ、自分が自分についてで深く考えるっていうか、
うん、
その周りになんかこうどうしようかなみたいな感じで、どういう風にセリフを言おうかなっていう方が考えることが多くて、
うん、あー、そうなんだ、
周りとの接触っていうか、
うんうんうん、
なんか私がそのセリフを読んでる時に、
うんうん、
周りとの関係性で考えることが多くて、
あー、そうなのね、
はい、だからですかね、ちょっと関係あるのか分かんないですけど、
あ、でも結構大事なポイントだと思いますよ、うん、まあ、特にマミに関してはでもかなり真ん中の方にいる役者ではある、うん、役者じゃない役だよね、役だからやっぱその関係性がかなり重要視されるし、うん、まあ、そういう役作りする人いっぱいいるよね、
あ、
うん、
そうですね、なんか自分がどう思うかっていうよりも、
うん、
もう周りと関わってどう思うかみたいな方がなんとなく私はやりやすいというか、うんうん、
はいはいはい、
演じやすいので。
なるほど。でもそれはマミだからそうしたってわけじゃなくて、どの役に対しても大体そういうアプロー
チ。あ、そうですね、
あ、
はい、
そうなんだ、そうなんだ、なるほどね、そうっすか、あ、でもそれはすごくわかりやすいよねそう、役作りって言葉だけ聞くとね、自分の悩みは掘り下げるみたいな感じのニュアンスあるけれど、というよりは結局関係性の中で舞台にいるわけで、
そうですね、
その時何が生まれているのかってことに着目するみたいなことなのね、
はい、
なるほどね、はい、まあ、じゃあそういう意味で、まあ、もうちょっとでも、まあ、聞いてる人初めての人もいるから、外側の話もちょっとしていくんですけど、
はい、
マミは、どこで何してる人なんだっけ、
どこで何してる、二郎書房で
、う
ん、なんだ、今、うん、現在、うん、お店を支えている娘、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、店長は自分じゃなくて、
あ、はい、うん、一応まあ店員っていうか、
うん、まあ、書店なのかな、はいはい、うん、お兄ちゃんが経営者でやっててみたいなことですよね、はいはいはい、そう、なんか意外とねこれぐらいの基礎情報すらもさだって、
あ、
まあね、あらすじとかに書いてあるけどさ、
はいはいはいはい、
分かんないから、そうで、関係性は今言ったような関係性で意外と噛みついちゃうみたいなところもあるし、いや、他の特徴なんかあります、
特徴、
マミといえば、
なんだろう、
そう、
そう、いや、そうですよね、うん、なんか
めちゃくちゃ外側から言ったら見た目は見た目、
うん、見た目、
嘘、衣装、衣装、
あ、そういうことですか、あ、うん、二郎書房オリジナル T シャツのを着てて
そうです、ね、
まあ、その 本屋さんあるあるなのかわからないですけど、うん、まあ、エプロンをして、はいはいはい、畑を持っててっていう感じ、
うん、そうですね、
ですかね、
うん、まあ、書店員ね、そうそう、なんかねこれ調べたよね、なんかエプロンなんでした、
あ、そうですね、そうそう、
なんだっけあれも AI で聞いたんだっけ、ちょっと覚えてないけど、
ああ、なんか Google とかで、なんかあれボーダーの T シャツを着てそうみたいな、
ああ、そうだそうだね、なんかいろいろあったよね、そうそう、はい、いろんな出て参考画像とか出てきて、はいはいはい、なんか普通のお客さんと見分けがつくようにするとか、なんかいろんな理由があったけど、
そうですね、そう、
まあ、具体的にもねやっぱりしてる方が分かりやすいんで、そう、あ、これちょっと余談になるけどさ、あれもね T シャツ発注したのもさ、これもし T シャツなかったら早替え何回あるんだみたいな感じ、
いやーちょっと考えたくないぐらい、
そう、
めんどくさい、やばいですね、
そう、3日間の話になってるから、
本当ですよね、
そのためだけに変えるんかいみたいなのもあったりして、
でもこれなんか実際、うん、このまあ衣装変えないでやってみて、うん、その3日間経ってるっていうのをお客さんに伝わってんのかなっていうのを今さら感じてて、
いやー、あるでしょう、うん、1日目から2日目ちょっと怪しいけど、
ああ、まあ確かにそうですね、
2日目から3日目はね明らかに明日来るって言ってるし、
でも自分のなんか気持ちに切り替えが意外とそのなんか衣装替えをすることで、
あ、それはあるよ、
やってたなっていうのはなんかちょっと感じてて、
うん、そうなんですよね、あとまあもう一個あるのは、あの小屋だからちょっとできないんだけど、うん、照明がパチッと変われば、
あ、
だって朝のシーンとかなってるわけ
ですから、うん、なるほど、
だし途中の、サンバのシーンとかは多分夕方っていうかさ、うんうんうん、夕方ぐらいになってるんだから、そういうところで照明がちょっと変わってしてると時間経過してるなって分かるんだけ ど、うん、
なるほど、
灯台の数が少ないからあんまりっていうか、あのサイズ の灯台の種類か、数というよりも、うん、そう、エリア区切れればもうちょっとやりようはあるんだがみたいな、まあ、それでも別にベランダってするわけじゃないから、朝日が差すとかでもないし、
そうそうそうそう、ね、
みたいな、
店の中だし、
まあ、SE 入れるのかみたいなところなんだけど、そう、まあ、そういう変化の付け方はあるんですけどね、
なるほど、
今回はあんまりやらなかったっていうだけの話で、うんうん、そうっていうね、まあ、書店員として、まあ、そういう服装をしてますっていう、はい、ところですね、はい、まあ、そんなマミ割と噛みつきがちみたいな印象になっちゃいましたけど、うん、じゃあそこでさっきもちらっと言ってた自分の似ているところと似てないところっていうのはマミとの間に、
似てるところがまず、うんうん、なんか人のために頑張れるところっていうのがあって、はいはい、なんかまあその一応お兄ちゃん信頼してないとかって言うけど、でも実際は多分その家族として、うん、その家族のためにお店を支えてっていうか、あの続けたいっていう思いが、うん、はいはい、多分強いんじゃないかなっていうか、まあ、家族愛が相当強い子なんじゃないかなっていうの
は、まあ、そうだね、それは確かに
トータルを通してすごく感じてて、やっぱ私自身もちょっと、まあ、なかなかその家族に対して大好きだよとかなんか言うのはちょっと緊張しちゃうんであれなんですけど、でも実際はやっぱり家族大好きですし、私もすごくなんかこのお家に生まれてよかったなってすごく思いますし、すとても感謝してますし、もうあのなんだろうな、ずっとみんなには幸せにいてほしいなってすごく思うので、
う
ん、なんかその家族思いっていうか、うん、人のために、まあ、その私自身もその芸能をやってるっていうのが、うんうん、まあ、自分自身のためでもあるんですけど、うん、まあ、一応そのまあ、家族のためも一応含まれているというか、
まあ、それは一応じゃないんじゃ
ないなんかその大きな部分っていうのはちょっとなんかあれなんですけど、そう、最近ちょっと気づいたことっていうので、マミ、それこそそのマミのやってて、なんか笑顔にさせたいなみたいな、
おー、すごい、いい親孝行な、はい、親孝行、兄弟孝行、わかんないけど、はい
はい、思ってて、なんか新しい風を吹かせたいなみたいな、
風
家に
そうなんだ、
なんかエンターテイナーとして、
ああそうなの、
はい、とか、ね、ちょっと思ったりとかもあったなっていう、
あ、そうなんだ、そうなんだ、あ、そっか、そしたらこれさ、まあ、若干なんか役作り的話にちょっと関わってきちゃうけど、はい、これ私もちゃんと決めてなかった気がするが、マーミーはさ、だからお父さんお母さんがね交通事故で亡くなってるわけなんですけど、
はいはい
は
い、
今は家族大事にしてて次郎将も大事にしてるんですが、うんうん、生前のお父さんお母さんにどれぐらいこの家族大好きみたいなことを言ってたんだろうっていうのがふと疑問に思ったんだけど、
あのこれも多分ちょっと似てるところになるかもしれないですけど、うん、はいはい、多分マミの、うんうん、私のマミの性格だと、うん、 まあ、そんななんか大好きみたいな感じで、はいはい、もうすごく動きとか言葉で表現してるタイプではないけど、うんうんうん、でもなんか外では意外と、うんうん、もしかしたら言ってるんじゃないかなとか、
はい、ああなるほどね、確かに確かに本人には言ってないけど、うんうんうん、周りの友達とかにいるときには家族大好きなんだね、うん、
すごく尊敬しててとか言ってるんじゃないかなみたいな、うん、っていうのが私自身にもあるっていう、
ああそういうこと、
はい、
まあ、寄せられるところでね、
はい、
まあ、でもいいよねこれ、結構やっぱね解釈変わると全然違ったものに変化するからね、
う
ん、
そうですね、
親にも言ってないし友達も言ってないパターンもあれば、うんうん、どっちも言ってるパターンもあるし、うんうん、まあでも言ってない方が後悔は大きそうだなとかね、
そうですね、
うん、その揺れが大きい方が演じる方としてはやりやすいというか、
うんうんうんうん、
あんまり揺れない設定だとねちょっとやりづらくなる、うんうんうん、わざわざやる必要がなくなるから、
そうですね、
まあ、それはなんか刺激があっていいんじゃないかな。
なるほど。
じゃあ逆に似てないところ。
似てないところは、うん、なんかそうさっきも言ったんですけど、うん、マミは割と感情をすぐに出しちゃうというか、
う
わーって泣くとか、うん、怒るとか、うん、なんか焦っちゃうとかっていうのもすごく分かりやすく出すと思うんですけど、うんうん、私意外となんか、ま、出すけど、
うん、
なんかすぐ冷静にすんみたいななるというか、
戻る
意外と一人の時とかも、
うん、
あどうしようかなみたいな感じで、どうしたらいいんだろうなみたいな感じで、なんか意外と冷静でいられるというか、
ああそっかそっか、
なんかまあ演これも演技始めてからなんですかね、うん、そのちょっと感情が大げさに出やすくなったというか、
あ、まあ、
人前ですごく出やすくなったというか。でまあ、面白半分でもちょっとやっちゃってるんで、なんかどうしようみたいな感じでちょっと、
はいはいはい、
もう何やってんだよっていう突っ込まれがち、
ね、
待ちとかでやっちゃってるのもあるので、うんうん、なんかそこがちょっと違うんじゃないかなっていうのがあって、
うん、
意外とマミ一人だと相当多分やむぐらいなんか抱えてそうだなっていう、
あそうそうね、抱えてるものはあるかもしれない、
はい、まあ、両親が亡くなるっていうのは、
まあまあそうね、うん、大きなダメージが、
私もまだなったことがないんで、うんうんうん、まあ、もしかしたらなっちゃうかもしれないんですけど、
うん、まあ、現時点では違うだろうというところはね、
うん、ね、
なるほどね、でもそしたらね、なんだろう、なんかこれもちょっと私角度変わるかもしれないけど、そうなんかある情報によると、
え、
あの、
なんですか、
いや高山楓はなんか二人きりになるとめちゃくちゃ喋るみたいな話を、
あ、
あの、
それは
T 山優奈さんが、
あれ
T 山優奈さんが、
ああ、まあでもそれはそ
う、なんかすごい喋るって聞いたんですけど、
え、それは嬉しがってました、
あ、嬉しがってだからびっくりしてた、
びっくり、
びっくり、いや私もだいぶ喋りますけど、なんかもう信じらんないぐらい喋ってみたいな話をしてて、それはなんか似て、まあ、マミはそうとない気がするけど、
いや、これは、
え、
ゆうなちゃんだから、
あ、そうなんだ
じゃない
言っちゃったけど
な
あ、そうなんだ
って、
いや、なんか、まあ、自覚ないの、
いや、まあ、なんか言われ、それこそ言われた、私に言われて、
本人ね、
はい、うん、言われ、まあ、たまたあのこの間言われたっていうのもあ、
うんうんうん、
あったりとか、あと、まあ普通に言われます、確かに、いろんな人に、
あ、そうなんだ、いろんな人に言われるんだ、うん、
なんか私よく喋るんすよねって言ったら、ああ 確かにって、
あ、そうなんだ、
よく言われてて、
はいはいはい、
まあ、でもなんかそれって信頼してるからというか、
うん、
本当に私家だと喋らないんですよ、
ああ反動なのかなそれは、
うんうん、ああそうか、なるほど、本当になんか、うん、興味ない人というか、
家族が興味ないって話
だよ、いや確かにそういうことじゃなくて、なんかなんだろう、
家族のためとか言ってたのに
確かに信頼、うん、そうですね、信頼を別に家族にもしてるし、うん、
してるけど、
なんだろう、え、なんですかね、
それはでもやっぱ友達にはっていうことなのかな、うん、だってまあ今ちょっと例えば私と二人で喋ってるけど、まあ、ちょっとオフィシャルな感じだし、パスし合ってる感じが私はするんですけど、
先生的にどう思います、
いや俺はそんな印象なかったから、
あ、
そんなにベラベラ喋るのみたいな感じのショックというか驚きがあったけどねどういうことなんだろうって思って、
あ、うん、確かに何喋ってるかって言われたら、うん、もう相当くだらないことばっか喋ってるんですよ全然、
あ、そうなんだ、
内容のない話を、おそらく私もあの覚えてないぐらいなんで、
え、 すごいね。
全然食わない話を永遠とし続けて、
うんうんうんうん、
ますね。
それはマミと似てないとかじゃないかな。
似てないですね。うん、そうか。
てか、まあ、要はマミっていうキャラクターだって言ってしまえば私が作ったキャラクターだから、でもちょっと私似てる部分あると思うんですよ。
お、
例えばね、考え方によっちゃ、
はいはいはい、
そこから考えると、私は話した内容も覚えてないぐらい話すって、なんか酔っ払ってる時ぐらいしかないっていうか。
そうなんですか。
多分分かんない、男性女性の違いもあると思うけど、雑談は別に嫌いじゃないしできると思うけど、はいはいはいはい、そんな本当の意味で何の仲良くない話はなんかできないっていうか。
あ、でもこれ一個、うん、あの思いついたっていうか、
はいはいはい、
会話してる時に思ってることなんですけど、
おうおうほう
ほう、無言になるのが嫌で。
ああ、まあまあまあまあ、そういうところもあるのか。うん、
それが、それありますね。
耐えられない。
はい。うん、自分がなんか、あ、まあ、話さなきゃって思ってるかな。
じゃ苦しいってこと？それは。
いや、そんなこともないですけどね。なんか、癖、うん、っちゃ癖。
ああ、癖っちゃ癖ね。
なんですかね。
無理やり見てるわけでもない。
無理やりでもないけど、うん、なんか喋らなきゃっていう、なんか反射的に。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあ考えてやってることじゃないんだね。
あ、父があんまり話さない人で、
はいはい。
それでちっちゃい頃からなんか話さなきゃみたいな。
ああ、そうなんだ。
無言でいられるのがなんか怒ってるのかなみたいな感じで。
あ、まあね、あるよね、それね。
それか。
あ、でもこれはなんか結構、それはマミのお父さんの二郎さんだよね。
二
郎さんの造形に関わってくるような。
そこちょっと大変
気がするけど。あ、そうなんだ。どういうこと大変でした。
どこまで行ったら
大体行って大丈夫だと思うけど、
本当ですか。うん、なんかまあちょっと私、父に対して、うん、父はちょっといろいろ思ってて、
葛藤がある
んだ。はい、いろいろあって。
そうなんだ。
まあちょっと言いたいことが言えなかったっていう。
あ、まあまあ、ね、
あるんですよ、
ね、思春期を経たばっかりからね、まだ、
うん、だからなんか父に対して尊敬してるとか、
うん、
っていうのがちょっと難しく
って
、
努力がいったのね、ここは。
ちょっとなんかお父さんの好きなものだったしとかっていうのがうんみたいな、
うん、
あんまりお父さんのこと思い出したくないなぐらいの。
ひどいな。
いや、そうですよね。
いやいや、まあ、ひどいって言って、まあまあね、そう思ってしまうからしょうがないね。
まあ、ちょっといろいろありまして。
そうなんだ。
そうなんですよ。トラウマから。
トラウマそんなに言う。まあまあ、いろんなことあるからね。そこは深掘りはじゃあしないで。
うわ、そうか。
まあ、まあそこ聞いてしょうがないけど、まあじゃあもうちょっとで役の方に寄せて話すと、
はい、
でもやっぱそういうお父さんとの関係性が、
うんうんうん、
これは、高山楓とお父さんじゃなくて、マミとお父さんとの関係性が、うんうんうん、多分そのマミがこういうふうにいろいろ考えちゃったりとか、
うんうん、
あとはガンガン言えるっていうのも、お父さんにどっちなんだろうね、お父さんにも言えるから他の人にも言えるっていうことなのか。
まあまあまあ、そう、うん、そうなりますかね。
そうだよね。まあ、でもこれ結構重要な話ですね。
うん、
まあ、ね、これ、聞いてる人向けにもうちょっと話すと、よくね、役作りするときになんか、家族考えるとか、
うん、
人間考えるとか、履歴書を作るとかね、いろいろやったりするんですけど、うん、やっぱ両親の関係ってね、やっぱ外せない部分にはなりますからね。スキンシップ多かったのか少なかったのかとかで、だいぶ変わってきちゃうんで。でしかもそれが台本上に、まあ、ちょっと書いてあるけど、その刺繍がお父さんが好きだったりとかって言ってるけど、まあ、今回1時間しかないっていうのもあって、ちょっとなんて言うんだろう、デッサンっていうか、
うん、
ささって書いて、なんかあとは刺してくれみたいなシーンいっぱいあるから、全部をぎっちり書き込んでるかっていうとそうでもないんで、これ結構役者さんが埋めなきゃいけない作業として残したんだよね。
そうですね、本当に。今もちょっと考えてます。あの家族との思い出だったりとかっていうのは、ちょっとやっぱ自分にはあまりなかったものでして、
なのでして、
ちょっとまた掘り出しちゃい、あまり良くないですけど、
いやいやいや、
そうなんですよ。だからなんかお父さんとお母さんと兄弟みんながいてみたいなっていう、なんかその幸せっていう思い出を なんかまあ新しく作るというか、うまみとして作るっていうのを今やってて、あとまあなんかその SNS とかで幸せな家庭を見て想像するというか、あとあえてその戦争のアニメとかを見て、なくなって、もともと仲良かったんだけど、
はい、壊れちゃったね、
はいはいはい、でもなんかその亡くなっ、あの娘だけ取り残されちゃって、はいはい、家族はなんかこう上から見守ってるからねみたいな、頑張ってっていうのを、はいはいはい、まあ、そういうアニメを見まして、戦時中、
そうなんだ、
で、まあ、取り残されてるっていうのが状況がなんかちょっと重なるのかなと思って、
ああなるほどね、
でも頑張るよみたいな、前を向いて頑張るよっていうのがちょっと想像しやすいなって思って、
あ、まあ、分かりやすいね、
まあ、全然戦時中でも何でもないんですけども、
まあ、でもなんかそういう工夫は大事ですよね、うん、なんかかえってちょっとそういうワンクッションあるぐらいのやつの方が、あんまりなんか似たような設定でさ、例えば本当に現代が舞台になって、日本が舞台で両親が亡くなってみたいな話自体、まあ、いっぱいあると思うんだけど、うんうん、それを参考にしちゃうと要はまんまコピーみたいになっちゃうっていうか、
そうですね、
変な影響を受けちゃったりするし、同じようにしたくなっちゃったりとかするから、ちょっとワンクッションあるぐらいの方が、なんだろう、参考にしてもそんなにブレないっていうか、うんうんうん、なるほど、自分の味がちゃんと出せるみたいな感じで、なんかずらしてると、だから要は性別を逆になってるとかさ、あえて男性の方からみたいな方にするとか、うんうんうん、なんかねじれを挟んでおくって結構大事だったりするよね。あんまり似てるとね、
まあ、確かにそうですね、なんかそういうことマミじゃなくなっちゃう、
あ、そうそうそうそう、マミじゃなくなっちゃうから、ちょっと違うものの方がいいっていうのはね、その意味では戦争っていうのは悪くないチョイスかなと思いますね、なるほどね、はい、ということで、じゃあマミについて話もいろいろしてきたんですが、でここで、これはね、安倍サリアさんにも聞いたんですが、はい、まあ、ここね、A、B それぞれのキャストなんで、同じ A キャストの川瀬優香演じる安香さんについてなんかコメントいただきたいんですけど、
そうですね、安香さんはもう、優香さんが安香さんで、うん、優香さんが安香さんで、もう、うん、まあ、これはちょっと優香さんの話になっちゃうっていうのは、
あ、まあ、もちろん、もちろん、
優香さんがやっぱご本人自身も言われた通り、もう超ポジティブなんですよ。
ああ、ポジティブですね。
ポジティブで、こう、なんだろう、雰囲気をとにかく暗くさせないという、うん、
ああ、そうですね。
なんか、特別その優香さん自身がめちゃめちゃなんかおかしい人で、なんかもう、常にこう、みたいな言ってるとかじゃないんですけど、
そうですね、
なんかこう、まあ、それこそ相談とか乗ってもらう時も、うん、なんか、それはもう楓ちゃん自身はなんか大丈夫だよみたいな感じで、うん、なんだろう、なんか暗いことをとにかく一言も言わないんですよ、ね、
うん、
なんか励ましてくれて、うん、プラスでまたアイディアをくださるっていう、うん、なんかもうプラスにプラスにプラスにみたいな感じで、
確かに、
もうとにかくポジティブにポジティブを重ねた方だなっていうのを、
あ、そうだね、
感じてて、
確かに
本当にもうポジティブの塊だなっていうのを思ってて、
あ、そうだな、確かに、
なんかその優香さんをめっちゃ誇張したのが安香さんだなってい う、 もう見た目からもう、
あ、まあ、衣装もね、
ポジティブみたいな喋り方とか、それこそ、
はいはい、よく文字使ったりとかね、はい、確かに言われてみれば川瀬優香が傾向に来て、なんか、あ、今日眠いですねとか、マジやってらんないですけど仕方ないですみたいなことなんか一度も言って言ってないよね、うん、よく考え、
言ってないです、本当に、
あ、セリフ多くてしんどいみたいな
こと、ないないない、本当にない、本当にないですよ、
ちょろっとね出てもおかしくないけどね、うん、セリフいっぱいあるし、
うんうんうん、
そういやないね、
ないんですよね、あ、なんか逆に一周待ってもなんか愚痴を言うみたいな、
ああ
とかは、じゃあ、あんま言っちゃダメだと思いますけど、こういうとこでっていうのは聞きましたけど、でもなんかそれすらもなんか、
う
んうん、面白いなというか、
ああ、そうそうだね、
振り切ってるなっていうか、うんうん、
そう、周りが下が
る、やるしかないよね、うんうん、みたいな感じで、
そう、周りが下がる口ではないもんね、少なくとも、うん、明らかになんか一瞬待った冗談だって分かる口だから、
自分に対してみたいな感じなので、うんうん、全然 聞いてて、うん、ああみたいな不安だなみたいなっていうのが全くなくて、だから そうなんですよ不満がないというか、うん、なんか心配事がないというか、うん、でもそのままの優香さんの安香さんで行ってくださいっていう、もうどんどん行っちゃってくださいっていうので、はいはいはいはい、逆にどこまでおかしくなるんだろうっていうワクワク感の方が強いので、
あ、そうですね、どこまで破壊するんだろうって、
はい、
あ、でそれはかなり座長としては結構大事な資質だよね。
本当に
主役がやっぱり
ぐち
ぐち出したらねってなっちゃう、
ね、そうです、
ね、確かに、あ、それは安香っぽいところでもあるし、うん、素晴らしい点ですね、はい、ということらしいですよ川瀬さんって感じでぜひ聞いてくれ、
はい、
聞いてくれっていう感じね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれじゃあ最後の質問いきましょうか、
はい、
はい、これもみんなに聞いていますが、はい、じゃこの2人のねインタビューの回、この場を借りて、水谷アストに聞いてみたいこと、
はい、水谷先生が役者に求めてることって何ですか、
うん、改めてですね、広い問いだな、広い問いだからこそ結構難しいとこの座組では言ってはいけないんだけど、
う
ん、難しい
そ
うですね、まあ大きいところでいくと、うん、稽古場でしか生まれないものを持ち込んでほしいっていうのは一番大事かな、うん、何か家でやっぱ用意したものをそのままやられちゃうとちょっとって感じなんで、うん、むしろそれを土台にしていろんな変化を起こしていきたいから、うん、それを持ってきてほしいっていうのが一番大枠であって、うん、それをさらにもうちょっと分解するとやっぱりその人からしか生まれない何かを持ってきてほしいだし、うん、ただもう一個あるのはなんつったらいいのかな、なんか物語を前進させるために何かをしてほしいっていう、うん、
お
そう何かはいっぱいあるんだけど、それが逆に相手を邪魔するとかってそうだし、うん、からかうとかでもそうだし、うん、なんだけど、うん、まあ、それかな。
私本当に、うん、あの小学5年生からお世話になっているんですけれども、あの本当に昔から水谷先生のその、うん、なんだろう、理念というか、うん、なんか理念的な大きいものが、うん、考え方が本当に大好きで、
ポジティブポジティブ
本当に大好きで、もうあの学校の、うん、その水谷先生の授業を受けてない子たちに、うん、もう水谷先生本当に素晴らしい方なのでってあのぜひぜひ来年とか受けてってゼミ取ってとか言って
すごい布教してる、
いやいや本当に本当に、うん、なんかまあ私に合ってるっていうのかなっていうのもあると思いますけど、その個性を育ててくださるっていうか、私は割と自由にやりたいと思って、なおさらなんか楽しいってすごくあの演技楽しいってすごく思わせてくださったきっかけというか、そうなんですよ、なんか否定をとにかく しないなっていうのがもうなんかううってい
う
なありがとうございますっていう、
そうね、何なんだろうね、これは、まあ、気質的なもんもあるし、なんか自分が近くで見てきた演出家がそういう人多かったっていうのが、うん、割とね何人か、まあ、そんなめっちゃ離れた人もあんまりいたか、ちょっと離れた人もそうだし、なんか3つ上4つ上ぐらいの演出家と結構仲良くしたりしたんだけど、その人は割とそういうスタンスだったのを見て、うん、演出家ってこういうもんなのかなみたいなのとか、
演者、うん、いやなんか役者として育てるっていうのもそうだと思うんですけど、うん、なんか人間として育ててくださってるなっていうのをすごく感じて、
マジ
で、うん、もう本当に、うん、なんか毎回その、うん、研修受けてるのかなっていうぐらい、本当に、いや本当に本当です、本当に、うん、なんかどう思うとかっていうのも、なんか私自身のその、うん、まあ、考えというか傾向性だったりとかっていうのも見えて、ああみたいな気づくものがやっぱ多くって、毎稽古毎稽古、いやなんか研修だなこれはっていう 学びがなんかその演技だけじゃなくて心の状態だったらっていうのが自分自身のすごく学びが多くて、でもありがとうございます。なるほどね。
あ、いえいえ、こちらこそ、そう言っていただけてちょっと私も嬉しかったですね。感激してる。そうですね。だからあれじゃないかな、そのスタンスに関しては、まあ、今聞かれて考えてるとこだし、まあ、普段も考えてるけど、なんかなるべくその自分自身をあんまり定義づけないようにしようとは思ってて、脚本家の自分とかもいるし、そういうふうに学校に行けば教えてるっていう立場もあるし、まあ、演出しては当然演出家だし、なんかプロデュースっていうかね、今回の公演のプロデュースとかもあるんだけど、なんか私が多分尊敬する人っていう人たち、まあ、生きてる人も死んでる人も、でやっぱりなんか枠に捉えらんない人っていうか、だから例えば、まあ、ダヴィンチとか結構好きなんだけど、ダヴィンチは画家だけど、その発明家でもあったりするし、プロデューサーも演技の中演出とかもしたりしてたりするし、まあ、自然研究とかもしてたりとかして、自分の関心領域はめっちゃ広いからさ、それでどこにも取られないし、まあ、あと他ので言うと、だから坂本龍馬とかも好きだけど、龍馬もだから武士っちゃ武士で権力も強いけど、当然商人みたいな経営者の面を持ってるが、当然政治家的な面を持っててみたいな感じで、なんかそういう人たちってやっぱすごい人って、なんかそのプロフェッショナルでこの一本っていう人もいるけど、そうじゃなくなっていくっていうのがなんか自分の中で理想としてあるから、あんまりこう演出家前として演出家にあんまなりたくないっていうのがあるっていうか、もっとトータルでいろんなものに関心持ちたいんだよね。
先生自体がもうそういう、なんだろう、なんか多様的な考え方というか、
あ、
求めてるっていうより、求めてるってのもありますけど、自分自身もそうなりたいってい
う、そう あると思うよ。だからこれはちょっとあまりにも格高いから、そうなれてるとはちょっと言えないけど、そうなりたいっていうところでいくと、ダヴィンチも十分でかかったけど、似たような感じで言うと、だから空海とか、お坊さんの空海、仏教の空海、で空海も何でもできるわけじゃん。当然宗教家だけど、土木工事もできたり、書道もめっちゃうまくって、語学もペラペラみたいな感じで、でなんでじゃあ空海がそんなにいろんなことできるのかっていう話で、これなんでだと思う？これ本人がね、なんか言ってるんだよね、その答えを。
うわ、ごめんなさい、勉強不足ですから、
ね、多分そんな有名な話じゃない有名な話じゃないから、有名な話ではない、
考え方がなんか違うんだなというか、
まあそうだよね、そう考え方が違うのよ、普通の考え方じゃないからそういうことできるんだけど、でこれで言ってたのは、まあこれはね、あの全部の話じゃないんだけど、いや言葉についてそれを聞かれて、まあ、空海は当然詩人でもあるから、なんでそんなに言葉を大事にするんですかみたいなことを聞いたときに、空海はさ、その密教のね、第6じゃない8か、なんかその継いだ、まあ開祖みたいなところなんだけど、でその大日如来っていう信仰を持ってて、太陽と仏様が一体になってて、でそれを信仰したんだけど、で空海が言ったのは、ありとしあらゆるものは大日如来の現れであるから、言葉も当然大日如来の現れであるし、書道とかっていうのも美しさもこれも如来の現れであるから、何もかも学ばないとそこに行けないんだみたいな話をしてるんだよね。そうだから手を抜かないっていう、そうなれるとは思わないけど、だから演出家としてマックスになるっていうのは、演出家にはなれるけど大日如来にはなってないから、そういう意味ではありとあらゆるものを知りたいって思えること自体が、なんかそこの空海の原動力になってるんで、まあ当然一個一個の修行はしてるんだけど、脚本家としての修行もそうだし、演出家の修行もそうだし、大学の先生としてもそういう勉強してんだけど、それはやっぱ一個一個はツールにしか過ぎないから、そう、どれもこれもやって初めて本当のことが分かるんじゃないかみたいなビジョンは持ってるんだよね。
なるほど。いや、すごい。なんか、勉強ですね。
あ、でもよかったね。なんかこれは割と、まあ、ステラとしてもやりたいことでもあったりするから、なんかこういう話ができて、皆さんにもお伝えできてよかったかなっていう 感じですかね。はい、というわけでなんか意外となんか壮大な話で終わったけど、はい、今日のテーマは水谷明日斗の役者インタビュー高山楓編でした。はい、はい、振り返ってみていかがですかね。
いやもうすごい最後のことしか記憶にない。
ちょっ
とも
う一個前、一個前のインパクトがインパクトが残ってた。
大好きですみたいな。
すごい丁寧な、これは面と向かってやって
る。言われたことないですか。
いやまあいやもちろんあるあるあるあ あるけど、うん、そうね、ここまでストレートにはあんまないかもしれない。
いやもうなんかその私の割とその大げさとまでじゃないですか、なんかその、うん、大げさって言われるかもしれないですけど、いや本当に私の人生のなんかこう中で支えになってくださってるというか、きっかけを与えてくださる、それこそきっかけ、夢を支えてくださってるきっかけになっているというか、
いやありがたい言葉ですね。
なんか新しいことに挑戦する勇気だったりとか、なんかその新しい自分が見えた時に、なんかうわ怖いってなると思うんですよ。なんか一般的に。でもなんかそれも自分なんだなってそう受け止められるというか、そういう考え方ができるようになってきているので、
すごい、うん、それはすごい、
なんか本当に自分を育ててくださっているなっていう、恩師ですね。
いやいや、はい、ご自身の努力があったからですよ。それはね、
いやもうこれからもよろしくお願いいたします。
じゃあこれからもよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ最後にじゃあね、なんかすっかりすっ飛んで話すっ飛んじゃったけど、7月公演のね告知ですよ、はい、2週目残ってるから改めて、はい、じゃああらすじの告知をじゃあお願いします。
はい、じゃあ最後に改めて7月公演の告知をさせていただきます。7月舞台ハイパーポジティブシンキングガール、両親の死に伴い経営難に陥る古本屋の兄弟、ネガティブシンキングな店主の拓郎をマミはけなげに支えている。銀行からは売り上げが上がらなければ融資を切り上げると告げられ、2人は困惑する。そこへハイパーポジティブシンキングコンサルタントを名乗る女性安香が現れる。破天荒な安香の言動に振り回される2人だが、ポジティブシンキングの真の力を知ることになるというお話です。
はい、ありがとうございます。そう、7月24日金曜日から26日日曜日までやっておりますのでね、はい、はい、2週目になります。
はい、
2週目はねもうぜひ満席で迎えたい。
ぜひ
ぜひ
ぜひぜひ、もう絶対に面白いので。
あ、そうね、これは絶対面白い、
はい、もう笑わない人多分いないと思います。
そうですね、
もう絶対ふんってなる。頑張って我慢しても絶対ふわーって
そうですね、
出ちゃう。
そうね、ちょっとこれはもうみんなの力でね、はい、関口さんとかね、
はい、もう期待しちゃって大丈夫です。
そうそうですね、これは言えるはず、はい、そうね、まあ、いろんな時間の過ごし方あると思いますし、うん、勉強したりね、友達と過ごしたり家族と過ごしたり、ね、素敵な時間の過ごし方たくさんあると思いますけど、多分ここに来ても損しない、
はい、
どころか大体のことは多分こっちの方がいいんじゃないかなと思います。めったに見ないっていうことも込みでね、うん、ぜひたくさんの人に来ていただきたいと思います。
はい、
はい、じゃあそれでは続きは次回にしていきましょう。お相手は水谷明日斗と
高山楓でした。
ありがとうございました。超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。